知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はみんなで子育てについて、中央子育て支援センターの甲斐さんにお話を伺います。甲斐さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は12月から2月まで6回のコースで開催する育児講座についてお話をさせていただきます。育児講座は大学の先生や助産師さん、防災アドバイザーの方などをお招きして、子育てに関するお話、子育てのヒントになるようなお話を聞いていただいていますが、この6回コースの楽しい親子関係づくりのプログラムは、参加された方同士が話をしながらワークを進めていくというワーク型の講座になっています。うちの子、何回言ってもわからなくって本当怒れちゃいますとか、些細なことで癇癪を起こしてしまって困っていますなど、子育てのことでどうしたらいいのかなと思っている方におすすめの講座です。参加されている方皆さんでお子さんのことをあれこれ話しながら、ワークでお子さんの行動に気づいて、その行動にうまく付き合っていくコツを学んでいきます。
そうなんですね、お子さんの行動に付き合うコツを学ぶ、なんだか難しそうですね。例えばどういうことなんでしょうか。
はい、例えばイヤイヤ期真っ最中のお子さん、ママが靴を履かせようとすると、いや自分で、でも自分ではなかなか履くことができず、ママもお子さんもイライラ、時にはお子さんが癇癪を起こして長い時間泣き続けたり怒ったりなんてことありますよね。そんな場面をママ同士で話し合いながら、お子さんの姿を思い出してみます。そういえば靴は履けないけれど、足先を靴の中に入れることはできてたよね。でもそこから足をかかとまで入れることができないんだと話しているうちに気づくことがあります。お子さんの姿に気づくことができれば、同じような場面に出くわした時にはお子さんに、靴の後ろを持ってギュッと引っ張ってみてとか、足をグーッと前に出してみてと伝えてあげることができます。また靴の後ろに紐をつけて履きやすくしてあげることもできますよね。ママの言葉がけや配慮で靴が履けたら、ママもお子さんも、できたね、やったでハッピーですよね。このようにお子さんが何ができていて何ができていないのか、どこまでならできているのかをよく見て知ることで、ママがお子さんにやり方を伝えたり、もう少しでできそうだよと励ましたりするコツをつかんでいくことができるのです。そうすることで、ママもお子さんもイライラや癇癪を減らしていけるようになると思いませんか。
そうですよね、お子さんの行動をちゃんと見ていて、分かりやすく具体的に言葉をかけてあげるというのも大切なことなんですね。
そうですね、でも自分一人で考えていると煮詰まってしまうので、同じような悩みを持つママたちが集まって話したりワークをしたりして、うちもそうなんだよねと共感し合ったり、うちの子だけじゃないんだと安心したりしながら6回のコースに参加していただきます。この講座の講師や 話し合いの支援は、子育て支援センターの職員や保健センターの保健師が務めます。たくさん話しながら、お子さんのここまでできている、こうすればできる、こんなところがすごい、と気づいて、良い親子関係の中で子育てを楽しんでいただきたいと思います。
今、甲斐さんのお話を聞いていて、参加したいなと思われた方もいらっしゃると思います。この講座にはどなたでも参加できるのでしょうか？
はい。市内在住で1歳、2歳、3歳のお子さんを子育て中の方が参加できます。別室で託児をしますので、ママたちはゆっくりとお話ができると思いますよ。参加してみたいと思われる方は、11月4日水曜日、5日木曜日に中央子育て支援センターに電話または直接お越しになり申し込んでください。また一宮子育て支援サイトアプリからも申し込みができます。6回通して参加できる方、申し込みをお待ちしています。
わかりました。子育てに悩んでいらっしゃる方にぜひ参加していただきたいですね。ところで甲斐さん、最近はどんな相談があったのでしょうか？
1歳7ヶ月のお子さんのママからの相談です。離乳食を卒業して幼児食にしたのですが、噛まないで飲み込んでしまっているようなんです。喉に詰まったらと考えると怖くって、ちゃんと噛んで食べられるようにしたいのですが、ということでした。子育て支援センターでママたちから受けている相談の中で、離乳食や食事に関する相談はとても多いんです。
そうなんですね。離乳食から幼児食に切り替えるタイミングって難しいと言いますしね。
はい。1歳から1歳6ヶ月頃が離乳食の完了期になります。半年の幅があるのは個人差が大きいためで、早くから大人と同じ食事をする子、もう少し様子を見ながらゆっくり離乳を進めていった方が望ましい子など様々です。お子さんの様子に合わせて幼児食に移行していきます。今回相談されたママのお子さんは離乳食卒業のタイミングが少し早かったのかもしれませんね。離乳食が完了して幼児食に移行する目安として、まずは1日3食、おやつが1回から2回という食事のリズムがついていることが必要です。毎日だいたい同じ時間に食事をして、食事から必要な栄養の大部分が取れていることが大切ですね。おやつは3回の食事で取れなかった栄養を補うものと考えるといいと思います。次に上下8本の歯が生え揃っていて、奥歯が生え始めていることも一つの目安です。食事は前歯で食べ物を噛み切り、口の中で食べ物を奥の方に送って奥歯で噛みつぶしてしています。そろそろ離乳食は卒業かなと思った時には、今一度お子さんの歯の使い方、口の動きを確認してみるといいと思いますよ。バナナや大根の煮物ぐらいの硬さのものを前歯で噛み切ることができているか、唇を上下左右に動かしているか、奥歯や奥の歯茎で食べ物を噛みつぶしているかなど、お子さんの食べる様子を見て確認してみてくださいね。そして幼児食に移行するときには、いきなり硬い食材にしないで、お子さんの様子に合わせて硬さや大きさなどを工夫していきましょう。パリパリとかサクサク、ふわふわなど食感に変化をつけたり、食材を薄切りやスティック状にしたりするのもいいですね。リンゴや梨などの果物を薄切りにしたり、皮を剥いたきゅうりやふかした芋類、パンなどをスティック状にしたりして、 お子さんが手に持って自分で口に運び、前歯で噛み切って食べられるようにしてみましょう。柔らかめに炊いたご飯で、一口で飲み込んでしまわない程度の大きさのおむすびを作ってあげるのもいいですね。お子さんと一緒に食事を楽しんでくださいね。
ぜひ子育て中の皆さんには今日のお話を参考にしていただけたらと思います。今回は中央子育て支援センターの甲斐さんにお話を伺いました。甲斐さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回甲斐さんにお話しいただいたみんなで子育てについては、広報一宮10月号22ページに紹介されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話番号0586-857026、0586-857026です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはパパも一緒に遊ぼのお知らせです。お父さんと子供と触れ合って遊んだり、親同士でおしゃべりをしたりして交流します。日時は10月17日土曜日午前10時から11時30分。会場は丹陽公民館。対象は市内在住の未就園児と親。参加料は無料です。お申し込みは当日直接会場へお願いします。お問い合わせは丹陽子育て支援センター。電話番号0586-289146。0586-289146です。続いては11月の法律相談のお知らせです。予約制で行います。11月6日金曜日、13日金曜日、20日金曜日、27日金曜日、午後1時から4時は、思いやり会館3階市民総合相談室で、11月11日水曜日、25日水曜日、午後1時から4時は、り災庁舎4階で行います。お申し込みは10月12日月曜日の午前9時から、電話で市民総合相談室までお願いします。電話番号0586-734363、0586-734363です。なお10月分は随時受付中です。裁判中弁護士依頼済み事件の相談はできません。同居家族同一事業所は月1回までです。お問い合わせは広報課、電話番号0586-288951、0586-288951です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては、休日夜間急病診療所のご案内です。場所は、一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。